ということで始まりましたオムライススタジオです。私はオムライスの革命児青木です。そして
マスクです。
はい、ということで移動式オムライススタジオの中です。
はい
はい。で今ね、セブンイレブン
天理町元寺町店、
はい、トホンさんのね棚を置いておられることでおなじみの、セブンイレブン天理城元寺町店さん、我々がねサイン会で何でしたっけ、
レジにたまたまいたっていう、
はい、セブンイレブンのねあのユニフォームを着て、レジに立って、で本を買ってくれたらあのスタバのね、スタッフさんがあのコーヒーのカップになんかあの一言書いてくれるようにしてサインを入れるということをしたことでおなじみのセブンイレブンさんですね。で、まあ、あの定期的にトーンさんがね棚に本を入れに来るので、そのタイミングで僕はトーンさんにあの注文していた本を受け取りにね、まあ、ちょうど中間みたいな感じで物を交換するみたいな、ね、
そうです。
そういう場としてセブンイレブン
でいつも、ね、
場外市場店さん、はい、
お店閉まってから砂川さんが来るので、うん、いつも夜に物を、ね、
そうそう
交換する
交換するということでおなじみの、まあ、我々もねトホンさんとうちって結構なんていうかな、行きにくいんだよね。
そうです ね、なかなかちょっとついでというのもやっぱ大和郡山って奈良市だったらついでで何軒か行けるんですけど、
そうだよ、ね、
ちょっとそれができないから、
ちょっとね微妙なところにあるんで、
ね、なかなか
非常に、うん、助かるという
。そうですね、
そういうことで結局でもまあ、ほんでセブンイレブン天理城元寺町店さんは地域で採れたお野菜とかもね、
うん、
売っておられたりして、結構珍しい野菜とかね、
そう
売っておられるんで野菜も買いで、で本も買い、やっぱりね、トホンさんセレクトの本が並んでるから、
ね、楽しく
て、そうそう、いい本をね買ってしまいということで、結局まあ、散財してしまうと。
そうですね、お買い物すごいしちゃうんですよね、はい、
っていう感じになっております。
はい、
はい、それでいかがでしょうか最近は。
最近でもあれですかね、好きなねフォレストピアに行ったりとか。
そうでした、
うん、してましたね、
はい、うん、我々のアジール。
そうですね
我々のアジールに住むとそこはアジールではなくなるっていうことが分かりました
自分家なんで、
自分家だからね
生活があるからね。
でまあね、奥伊勢フォレストピアに行ってみたりとかですね、まあ、それ以外のことで言うと何してたかな。まあなんか結構僕はだからあれだね、柿内さんとの、今柿内さんと一緒にジンを作ってて、
うん、そうだよね、
その去年一緒にね、まあ、もうオムライスで配信してるもんなんだけど、対談をしたので、
はい、
そこに、まあ、加筆修正して、
うん、
で、まあ、読み物としてね読めるものにしましょうという、うん、であとはそれぞれのエッセイとかを書こうということで、まあ5月6月ぐらいには完成させましょうというようなスケジュールで、う
ん、すごいですね。5月6月いろいろです。いろいろです。
いろいろですね、
うん、
っていうのと、あとはね、まあ、6月中に発売されるであろう私めの新刊が、
はい、
ね、東洋経済新報社から、まあ形になってきたぞという、うん、で
今ね、はじめにとか書いてるんですよね、うん、
がっつり書いておりますね。
構成もやってるしね。
そんなことで、まあ多分予定通り出るんじゃないかなという感じで、
うん、
なので5月6月はね、まあジンも含めると2冊でかな。
そうですね、そんな感じ。
あとね、その撤退学関係でも、まあ、僕と高島さんが論文を書いている本がね、出る予定です。これも、
はい、
これも6月か7月とかだから、
あ、すごい目白押し、
結構ね、
うん、
でこのなんていうの、僕は撤退学に関し撤退学に関する本、に寄稿した論文っていうのが、
うん、
結構我ながら面白いというか、そのパッチワーク論文という、
そうですね、うん、パッチワークなのに妙につ
ながってるって、
うん、でもまあそっかと思ってね、やっぱりなんか言ってることは、
うん、
その一貫性があるというか、まあそりゃそ
う、同じことを言ってるというか、
いや、まあでもつながってるだから、うん、同じことではないけど、ちゃんとなんか矛盾はしないというか、
まあそうだね、
うん、
そんなんで3箇所4箇所に、書いた文章を1本のね1万5、6千字の論文にまとめたという、
うん、
そういう、それもね、ぜひ、
うん、そうですね、なんかそんなやり方あるんだなみたいな驚きを、
うん、ちょっと苦肉の策だったんだけど、
はい、
やってみたらなんか楽しかったので、
うん、
まあ、具体的に言うとですね、まあ、それこそ柿内さんとね、
うん、
我々で行った沖縄の、本と商いある日さんの、
特典冊子、
そう、特典冊子に書いた文章もちょっと入れちゃいました、
うん、道しるべがテーマでしたよね、うん、そうそう、
っていうんで、あとはなんだっけな、あとはね、東洋経済オンラインに寄稿したけど、今回の本には入らなかった、
うん、あ、それあるんだっけね、そうなんだ、
あるんです、そういうものも、入れました、
うん、
し、あとなんかもう一個なんか長いやつ、あ、これはまあ言っちゃっていいな、山岳ノート4の料理性に身を浸す、
うん、
これもちょっと入れ込んでみました、
お、
はい、なのでそんな感じで、なんでしょうね、あのセルフ、
なんか自分で、
うん、
なんかリミックスじゃないけど、
そうそうそうそう過去出した歌を自分でもう一回歌うみたいな、あ、そう、
ね、リバイバルじゃないけど、ね、なんかそういう、ね、ことですよね、うん、
そういうのもしておりますという感じでね、まあでも不思議な、調和を、
お
ー、見せてるから、まあ、これも皆さんがねどこかで手に取ってもらえたらいいなというふうに思ってます、
はい、
はい、そんなことで、まあ、僕は結構コリコリとですね文章を書いていたという、この、まあ、今収録してるのが日曜日だけど金土日はね結構そんな感じの3日間でしたね、
うん、
結構頑張って
ね
いますし、まあいろいろと、あ、そうそうだ、そういう意味では、まあ、うーん、まだ本になるかわからないので何とも言えないんですけど、某出版社さん、出版社の編集者の人とも打ち合わせを
して、あ、そうですね、
企画書の段階から一緒に作っていくみたいな、
うん、
なんかなかなか珍しいというか、
すごいですね、はい、楽しいですね、
まあそうだね、
うん、
そういうようなことでそんな本作りもしてみたりとか、まあ、いろんな本作りをしている感じですかね、
うん、
そんなとこです、
はい、
はい、マスクさんは、
マスクさん本当に何にも普段してないから何にもしてないんですよね
そうですかね、
うん、でちょっとね3月忙しそうだから、なんか寝れる時に寝てお
く、ね、力を貯めておくという、
そうですね、寝れる時は寝てます、
大事ですね、
うん、
まあそんなことで、ございますということでね、
うん、 でもこの間あれだね、ファンタジーの会で、ね、
う
ん、やって、
ね、
で結構びっくりしましたね、
中国の壺ね、
うん、うん、漫画だけど短いので、なんかそんなに話す、なんか3まあ1時間いかなくても全然まあいいのかなとか思いながら話したらすごい喋っちゃってね、うん、
確かに。
ああでも川原いずみさんがすごいなって思ったし、
うん、そうだね、
うん、
なんかまあ、ファンタジーの回も同時配信してるんで、
うん、
もしよければそっちも聞いてほしいんですけど、まあなんていうのかな、まあ、僕多分その中でさくらももこさん、まあ、ちびまる子ちゃんっぽい、
うん、
そのなんていうのか世界観、
うん、
っていう風にも言ったんだけど、まあ一方でやっぱりすごい実はシリアスな、
うん、
まあ、家庭の問題であったりとか、まあ、ジェンダーのね、
うん、
問題っていうのを結構なんていうのかな、確信ついて、
そう、
ね、
うん、そうなんです、
描いてるっていうところが、うん、まあ、からのちびまる子ちゃんっていうのですごいよね、っていう
そのバランス、
バランスの取りようと言ったらないっていう、う
ん、本当に本当に、ね、だからね、なんか近年出たブレーメン2とかね、あの川原いずみさんの作品とかもすごいなんか風刺的というか、まあ、なんかあの高齢化で働き手がすごい不足している社会の中で、まあ、動物に知能を与えて人間と同じように働けるようにあのしたところ、まあ、動物たちがなんか人間が やりたがらないような仕事を押し付けられたり、あの頑張っているにもかかわらず すごいなんか社会の中で差別されたりするっていう問題が出てきて、で、まあ、そんな中でブレーメン2というあの宇宙船でになんかあのの会員にあのたくさんの動物を雇用して宇宙船を走らせるというか、あの旅に出るというあの話なんかも書かれていて、なんかすごいそれも、まあ、なあの動物たちが働くっていう SF ではあるんだけど、まあ、外国人労働者の問題とか差別であったりとかを、まあ、彷彿とさせるような作品書いてたりするんですよね。
なんか結構やっぱりそのなんていうのバランスが難しいと思ってて、
うん、
そのうーん社会問題を、まあ、ストレートにシリアスに描くっていうのも、
うん、
まあ、手法としてはあるし、もしくはそのなんていうのかな、そこに触れるとシリアスになっちゃうから、
うん、
そこには触れず明るい話題に終始するっていうね、うん、そういう触れ方っていうのが、
うん、
まあ、触れないという触れ方、
うん、
もあると思うんだけど、やっぱそこが、まあ、僕ね少女漫画って全然詳しくないんだけど、うん、ちょっと川原泉さんはすごいなっていう、そこのね確信に触れつつも、
あ、そう、
なんかドーンと、
うん、なんか
暗くならないというか、
うん、
なんか誰かを必要に、まあ、非難して、
うん、
とか批判して終わりにしないっていう、
うん、
まあ、かといってなんか、あ、じゃあこの社会変わんないからしょうがないよねともならないみたいな、
うんうんうん、
なんかちょっと前向きにね、
あ、本当に
できることからやっていこうみたいな、うん、そういうメッセージを受け取り、うん、受け取ったので、
すごいなんか知性だなっていう、うん、
か
なんかそのかたくなさがないのがすごく知性が深いなっていう感じがするんですよね、うん、なんか他にもなんか読んでほしいなって思います。メープル戦記とかは、うん、まあ今考えてすごい話だなと思うけど、女性たち あの野球チームを編成して、で、まあ、その中にはその性自認が 女性であるという男性も含まれていてっていう話とかもあって、なんか画期的なことをやってた、なんかただ読んでたんですけど、今考えるとすごいものを書いてられるなみたいな、ね、そう。
でだってまあ当たり前だけど今20代の人とかじゃないわけじゃない、
うん、
もうね、まあ、あのベテランの漫画家さんじゃないですか、
ねね、1960年生まれぐらいだったと思うんですけど ね、うん、
なんかだからなんかその感覚の鋭さというか、鋭さでもあるし、なんていうかね、なんかそうね、まあ、みずみずしさじゃないんだけど、
うん、
なんかねちゃんとちゃんと社会が見えてるっていう感じ、
うん、
まあ、すごいなと思って、ちょっと川原いずみさんの作品をね、いろいろと読んでみたいなと、
うんうん、
私思いまして、
はい、
でだからまあちょっと少女漫画、まあ基本その漫画自体そんな読まない、
うん、そうですね、物語そんなに、
そう、
うん、
そんなに読まないんだけど、まあ、でも今はね結構トム・ソーヤの冒険に始まり、うん、ハックルベリー・フィンの冒険やら、ちょっとなんかね物語を欲しているようなところがあって、あでその中でちょっと川原泉さんもなんていうのかな、読んでみたいなとも思ったしね、うん、まあ僕はどっちかというと物語っていうのはその映画とかね、
あそうですね、う
ん、そっちから、うん、摂取するタイプではあるんだけど、ちょっと川原泉さん、川原泉研究をね、
うん、
してみたいなっていう風に思うぐらい、うん、面白いというか、
そうですね、うん、すごいおすすめ、
掘れば掘るほど、うん、だって中国の壺って多分100ページもないぐらいの短、まあ、ある短編
漫画じゃない、ね、ね、一応文庫になってるやつの、うん、本当に最初のね、ちょろっとぐらいの長さなんですけど ね、でもめっちゃいろいろ詰まってますよね、
うん、あれがすごいんだよね、
うん、
まあそんなことでちょっと引き続き川原泉研究をのね成果をオムラジで喋っていけたらなと思います。
あ、ぜひ、うん、
はい、
お願いします。
でまあそういう意味でね、今も言ったけどマーク・トウェインのですね、トム・ソーヤの冒険を読ん でその後ハックルベリー・フィンの冒険を読んだよって、
ね、うん、読んでたね、うん、
で先ほど読み終わりまして、全然冒険の質が違うって
お、
びっくりしましたね。
ハードボイルドでした。
まあそうじゃあそうだね、
うん、
だトム・ソーヤはハードボイルドというよりはやっぱまあ児童文学、まあ、それこそイノセンスっていう感じで、まあ、アメリカの、ね、少年が無人島に出かけて行ってみたいなとか、
うん、
黒人とかもあんまり出てこないんじゃないかな、まあ、ネイティブアメリカンの人たちっていうのがちょっと出てくるんだけど、
はい、
黒人がっていうのはそんなに出てこないんだけど、
うん、
ハックルベリー・フィンはもうもろ、まあ、テーマはそれじゃあ
そうですよね、
うん、
やっぱ表っていうか紹介とか見てると、まあ、痛烈なその批判みたいなところが、うん、取り沙汰されてるんだなっていう。
そうか、批判、うん、
あ、まあその黒人差別に対する批判みたいなことだっていう風に書いてあるのとかよく見かけるんですけど、
まあ難しいよね、
うん、
なんかその、うん、そこがなんていうの、すごい入り口があるっていうか、うん、なんか穴がすごいたくさん開いてるっていうか、そのそういうイメージ、そのなんていうのかな、一つのテーマでは語りきれないっていう、
うん、
だよね、
うん、
うん、そういう意味ではトム・ソーヤの方が語りやすいっていうか、
うん、
なんていうのかな、まあ、トム・ソーヤっていう少年の身に起こる、まあ、女の子との、ま あ、恋愛であったり喧嘩であったりとかっていうのとか、
うん、
あとはそうね、まあ、殺人事件を目撃しちゃってちょっと何ドタバタだとか、
うん、
そういう感じなんだけど、ちょっとねハックルベリーフィンの冒険はなんていうんだろうね、なんか冒険ではあるんだけど、そのトムソーヤの冒険って絶対死なない
な、あ、うんうんうんうん、
ハックルベリーフィンの冒険は下手したら死ぬって
、あ
なんかそれぐらい冒険の質が違うの。
確かにな、そう聞いたらなるほどって、うん、アーサーランサムの冒険で誰も死なないからねとかね、うん、まあ、ちょっと死にそうな回はあるはあるんですけど、
なんかね、そのアクシデントが起こって死にそうっていうのはあるじゃない、
うん、
でもなんかハックルベリーフィンの冒険っていうのはなんかね、まあ、死にそうっていうかすごく死が身近にある、
あ、
うん、感じなんですよ。
なんかグリ下みたいな、
あ、でもそうなのかもしれない、う
ん、それあのノリさんが何か多分 DP の通信に、あ、はいはい、あ違う DP の通信じゃないか、何か個人的に書かれてたけど、
てた、ね、
あ、まあ、なんか命を絶つ人とかが身近にいるってみたいなことを、うん、まあそのね、DP に来る若者はそういう環境の子も多いんだみたいなこと書かれてたな、なんかそれ思い出しました
ね。いや、でもそうかもしれない、うん、やっぱりね、まあ、こう、お話でも言ったけど、最初その DV を振る父との、ね
ね、
シーンが結構長く続いて、だからすごいバイオレンスなんですよ、
うん、
でそこから逃げ出すっていうとこが冒険が始まるっていう、
うんうん、
それ冒険っていうかっていうの、ね、今言ったけど、なんか言ったね、
うん、
っていう感じ、
うん、ね、冒険っていうか、もうてかハックルベリーフィンはサバイバーですよね。
そうそう、完全にサバイバーで、なんで
だからハックルベリーフィンのサバイブじゃないのみたいな、
まあそうかもしれないね、うん、でそのサバイブ、お、なんかすごいたくさん、
あ、アナグマかな、
野生動物がいます、ね、アナグマだったね、そうなんだよね。でハックルベリーフィンの確かにサバイブ、
うん、
サバイブ期、
そうですね、サバイブを冒険と呼んでいいものかみたいな感じでありますけど、
そうそうなんだよね。でプラスその、まあ、一緒に旅をするジムっていうね、まあ、黒人の人がいるんだけど、それが結局逃亡奴隷なんですよ。
お、
だからもうその時点で冒険っていうか、だからま、何、犯罪、
あ、ね、
あの、もう何、秩序側から見ると犯罪なんですよ、
うんうん、そうですね、うん、そのあんまりね、その冒険ってついててそこになんか法を犯すっていう視点は、
うん、
あんまりね、普通関わっていないと思うんですけど、
そうだよね、
うん、
で、うん、まあそのなんていうのかな、まあ、ハックルベリーフィンっていう人自体がそもそもアウトローっていうか、うん、アウトサイダーっていうか、そのみなし、まあ、あのトム・ソーヤの冒険にもねハックルベリーフィンが出てきて、
うん、
で、うんと、まあ、みなし子的なあの立ち位置、まあ、ほぼほぼみなし子なんですよ、
うん、
だけど、まあ、お父さんいるんだけど、全然家にも帰ってこないし、どっか行っちゃってるみたいな、
うん、
だからほぼほぼ一人で暮らしてるみたいなっていう人なんだけど、だから基本はなんかその社会の中の人じゃない、
うん、
ことなんだよね。でトム・ソーヤは、まあ、これも言ったけど、トム・ソーヤは中の人なんだけど、まあ悪ガキであるっていう、
うん、
だから非常に外に近い人間なんだけど、でやっぱりハックルベリーフィンは完全に外に出ちゃってるってい
う、うん、
人で、まあ、だからこそ、まあ、なんていうの、その、ジムっていう黒人奴隷の、そのが逃亡するのを、まあ、助けちゃうっていう、
うん、
ただ外にいるから、でもなんていうの、その社会の内側のことは分かるわけよ、
うん、
そうすると完全に外に行っちゃうと、なんかもうね、あのやりたい放題なんだけど、 やっぱりそれは少年だからということもあるのか、その社会の内側にもちょっと気を使っちゃうっていうかね、うん、そういうのもあったりして、まあ、行ったり来たりするんですよ、社会の内と外をね、うん、っていうなんかその関係が、去年ねミノーブックスの石井さんが言ってくれたんだけど、ちょっと結構なんていうかな、その甲島さんと僕って同じようなことをやろうとしてんだけど、うん、甲島さんはやっぱり社会の中からそれをしてて、うん、で青木さんはもう社会の外に出ちゃってますよねみたいな、うん、なんかこの関係と結構僕は重ねてて、
ハックルベリーフィンとトムソーヤだと、そうそ
う、でね、ハックルベリーフィンの冒険が、まあ、痛烈な黒人差別批判みたいな風に、
うん、
まあ、結構それは一面的っちゃ一面的かなと思うんだけど、うん、それと同じようにトム・ソーヤは文明側であって、その社会の内側であって、うん、ハックルベリーフィンは、野蛮だと、
うん、
社会の外なんだっていう風に対比して語られがちなんだけど、
うん、
それも入れ替わるところが結構あるっていうか、うん、でまあこれネタバレしてもいいですか、
はい、
ネタバレするとハックルベリーフィンの冒険にもトム・ソーヤは出てくるんですよ。
あ、
これがね、
うん、
なかなか面白い。だからね、まあ、トム・ソーヤの冒険を読んでおくとさらに面白い。じゃあ面白い、
うん、
ハックルベリーフィンの冒険だけ読んでいると、
うん、
トム・ソーヤがめちゃくちゃなやつに見える。
ああ、そうなんだ、うん、
なんでこんなにめちゃくちゃなんだろう。
やっぱセットって読んだ方がいいんですね。
セットで読むと、
うん、
まあ なんていうのかな、そうね、あの社会の内から見るか、だからトム・ソーヤ側から見るか、それともハックルベリーフィン社会の外から見るかっていうこと、
うん、
で基本視座はそこだから。だけどそれがトム・ソーヤの冒険の中でもハックルベリーフィンとは入れ替わったりするんだけど、ハックルベリーフィンの冒険の中でもトム・ソーヤが結構なんていうの、むちゃくちゃやって、
うん、
でトム・ソーヤの方が野蛮じゃないぐらいのことするんですよ。
お
これがね、じゃあ野蛮って何なのとか、文明って何みたいな、その社会の内って何、社会の外って何、うん、みたいな、その辺はね、まあ通して読んでみると面白いことではあります、
うん、
そうじゃないと結構なんていうのかな、ハックルベリーフィンの冒険で素朴って感じ、
あ
その、いや野蛮、ハックルベリーフィン、うん、野蛮とかっていうよりも素朴ね、
うん、
で少なくともハックルベリーフィンには、黒人差別を批判しようっていう意図はない、
うん、
でどっちかというとトム・ソーヤにある。
あーそうなんだ。
トム・ソーヤは、まあ、社会の内側の人だから、
うん、
社会の言葉で語るのね。
あ
だから自由であったりとか、なんていうのかな、まあ、それこそ平等であったり、
うん、
男らしさ女らしさみたいなことを結構言うの、トム・ソーヤはね、
うん、
だけどハックルベリーフィンはそういうことは、そういう言葉を持ち得ない。
お
淡々と俺はこっちの方がいいと思うけどなみたいな、
うん、
あでもこっちかもしんねえみたいな、そういうとこはあるんですよね、
うん、
っていうことで、まあこれもね、まあ、オムラジだけでも言いますけど、おそらくその新刊のね初めにはですね、ちょっとハックルベリーフィンの冒険からの引用をね入れれたらいいかなという、
うん、
ちょっとまだ分かんないですけど、まあバッチリな箇所があったんで、こういうことだよなと思ったりしておりました。
うん、
はい、
楽しみですね。
はい
はい、
そんなことですね。
うん、
あと次はだから何読もうかなっていうことはね あって、まあ、今アメリカ論も書いてたりするんだけど、
うん、
もうちょっとそのアメリカのディテールっていうかね、
うん、
アメリカってもひどいわけじゃないですか。
はい、
で僕よく分かんなかったのが、そのハックルベリーフィンの冒険って逃亡奴隷を、まあ、手伝うわけ、
うん、
だけど南に下っていくんだよね、
うん、
なんかね 南部と北部だったら南が奴隷州で、
そう、
ね、北部が自由州だみたいなイメージだったんだけど、うん、だったら北に行ったらいいじゃんって思うんだけど、うん、それはそうじゃなくて南に行ってるみたいなのね、
うん、
でその辺なんでかなとか、あともうちょっとアメリカ自体のことについて、まあ、地域差とかね、
うん、
その辺についてなんか知らないといかんなというふうには思っているというところなので、ちょっとその辺のプログラム、その辺の、本もね、
うん、
読みたいなと思いつつ、あとはマーク・トウェイン、他にも本がねあるので、
うん、
マーク・トウェインをとりあえずいろいろ読んでみたいなとも思っています、うん、っていう感じ。マスクさんはどうですか、最近は何の本を読みたいとかそういうのあるの？
あー、でもね、一応でも物語には、物語をちゃんと読まなくなってるから、うん、ちょっと物語は読みたいなと思ってるんですけどね、だいぶそのファンタジーの回でもともと読んでてよく覚えているものを使ってきてしまったので、なんかもう新しいまだ読んでないものを読んで予習して、ま、挑まないと手持ちがもうなくなってきたので、だからちょっと児童文学をたくさん、ファンタジー文学を読まないとなっていう風にはなってますね、
うん
うん、
それで今読んでるのは、
今この間までちょっとキャサリン・ストーンのマリアンヌの夢、イギリスの児童文学読んで、で今は次のファンタジーの回の課題図書がフィオナの海のアイルランドのロザリー・ケフライの作品を次やるんですけど、それを読みかけてるところですね。
うん。
うん。で、そう、すごい、なんか、まあ次なんでフィオナの海かっていうと、まあ、中国の壺を選んだ理由が、もうファンタジー文学って必ずやっぱ仲間とか友達っていう存在が出てきますよねっていう風に前向山さんが言ってたと思うんだけど、その友達や仲間が人間である必要っていうのはそんなにないかなって思って、で人間じゃない仲間っていうので、なんか張飛龍が思い浮かんだんで中国の壺にしたんですけど、まあ、その関連で人間じゃない仲間シリーズといえば、そっか、ロザリー・ケフライのフィオナの海も、まあ、アザラシとかカモメっていうのがすごい身近なところにいて、で、まあ、アイルランドだとアザラシっていうのはセルキーという妖精だと考えられてて、アザラシの皮を脱いだら、まあ、すごく綺麗な女の人だったりするっていう、時々だから皮を脱いで岩場で休憩してるみたいな伝承があったりするので、なんかそれを思い出してフィオナの海にしたんですけど、うん、今はだからそのあたりを読んでますね。
やっぱりでもそうだよね、多分人間じゃない方がいいんじゃないかなって気するよね、ファンタジーの相棒って。
そうそう、だからすごくそのね、フィオナの海とか読んでて思ったのが、人間じゃない相棒とか仲間とかってなんかちょっと抜き差しならなさがあるんですよね。妖精と人間の関係とかも、まあ、夏の王とかでもそうだったと思うんだけど、なんか協力関係にあるけど時々なんか全然理解できないことがあったりするじゃないですか。で、張飛龍とかももうなんかに元人間だけど、も人間だった期間より多分幽霊だった期間の方が長いから、なんかあんまり利害関係が一致しないっていうところがたくさんある。だから見守ってるだけの人だっていう風な言葉が出てきたけど、それってやっぱ人間の利害と関係ないところで として存在しているっていうことがあると思うんですけど、でもそれってまさになんか自然と人間の関係みたいな、ま、あのダイレクトにそうだなと思って、でもそのなんだろう、人間の尺度以外の尺度を持っているっていうことがなんか人間に与える癒しみたいなこととかを少し考えたりとかしてたんですよね。まあそれはあのね、革命児さんの言うところのなんか一つの原理にね支配されてたらしんどくなるとか、資本の原理でばっかり考えてたらやっぱり人間の魂が毀損するじゃないけど、まさにそういう話なのかなってフィオナの海を読みながら思ってます。
うん、
うん、
そうですね、
はい。
なんかその僕思ってたのはあの魔女の宅急便のねジジとかも、
うん、あそうだ ね、
まあ、猫だし、
うん、
なんかその辺、まあ、キキとジジの関係、
うん、
であったり、あの耳を澄ませばのね、ニャンコがいるじゃないですか。
あ、ムーン、
ムーンかな、うん、導いてくれるね。だからでも導いてくれているのか、
あね、
わかんないじゃん、
うん、あれは
いいよ、ね、
単にね
そうそうそう
散歩しとる、
そうそう、だからその辺がね、なんていうかな、合理性が一つの次元に統一されてしまうと、息苦しいんでしょうね、
うん、
だけどその人間の合理性の尺度では測れないものと一緒にいるっていうことが多分、まあ余白みたいなものを作る、うん、で、まあその息が吸えるようになるということなのかなとも思ったりしますね、
うん
うん、
だから本当にまさになんか今言ったようなことがエピソードとしてフィオナの海にも出てきて、のフィオナあの主人公のフィオナは少女なんですけど、まあ、4年ぐらい前にそのフィオナの一家が、まあ、ずっと小さなロンモルっていう島に住んでたんですけど、まあ、若いもんたちがあのやっぱ島の暮らしじゃもうこれからはなんか食っていけないんだみたいな、まあ、都会に出て仕事をした方があの儲かるしみたいな、子供たちのためにもなるからみたいな感じで主張して、で結局島を一族で出ることになっちゃって、まあ、その時にとっても悲しい事件が起こるんですけど、まあ、あのその島から離れる時の様子を、まあ、一番その年老いてるおばあちゃん、フィオナのおばあちゃんがあの語るんですけど、まあ、あの目牛を飼って島でも飼ってて、まあ、島出る時に一緒に連れてあの来たんだけど、目牛はすごい島を出るの嫌がったって言って、うん、で結局今ここに来たらあの島にいた時の半分ぐらいしかミルク出なくなって、島を離れたらどうなるか分かってたんだねみたいなことを語るんですよね、うん、なんか人間のそのね、それこそなんかその資本の原理で言ったら島の生活ってその対価を稼ぐにはあの一次産業しかないし心もとないだけど、なんかその尺度以外の尺度を目牛は持っていたりするんだなっていうようなね、うん、ことがすごいそういうのもあのテーマなんだろうなって思ういながら読んでますね、
うんうん、こんなことで楽しみですね、
はい、
うん、でやっぱりファンタジー、まあ、この前の、ね、中国の壺の時もちらっとその話になったけど、ファンタジーっていうのと無意識であったり、
うん、
やっぱりその身体性みたいなこととかやっぱりすごく関連してるじゃないですか、
うん、
その辺がねもうちょっと僕も勉強したいな、まあ、それこそ河合駿さんもそうだし、
でなんか児童文学の人とだと魂っていう話が通じやすいんだみたいなことをね河合駿も書いてるのでね、
うん、そうなんだよね、やっぱりそのなんていうのかな、非抑圧的なあの立場にある人、
うん、
例えば、まあ女性もそうだし、うん、その性暴力受けた人だけど、なんていうの、私の魂は死んでないみたいな言い方ってするじゃない、うん、で黒人の人もね、あ、歩いてる、何が歩いてるの、あら、
なんか歩いてる、
4個かな、
ねえ、
この歩き方は
早い、早い、
早いです、早歩きしてるけど、やっぱり黒人のね人たちがその、まあ、ソウルミュージックっていうのをやるじゃないですか、うん、やっぱりなんかそのソウルっていうのはなんか何なんでしょうね、その、ね、うん、でもなんその合理的なとか資本の原理とかっていうのがやっぱりいかにその支配階級の論理かっていうことでもあるんだろうし、それにさらされるとなぜ魂は傷つくのかっていう、
ね、
そのまあ変ですよね、うん、まあね、あの体験としては分かるんだけど、もちろん、うん、その魂が傷つくとか、そのね、うん、なんていうの、まあそうね、まあ、体の深いところが、
うん、
まあ、既存するというか、うん、でそれってすぐに治らないし、
うん、
っていうのもすごくよくわかるんだけど、うん、この魂っていうのを どういうふうに、言語化、まあ、まあそれも言語化しちゃうと、もしかしたらね、あの大事な部分が消えてしまうってことなのかもしれないんだけど、うん、ちょっとこの辺はね、やっぱし研究したい研究テーマではありますね、
うん、
僕としては。
そうですね、うん、本当に
そうなんだよね。だから、うん、ちょっとなんていうのかな、まあ、無理やり川原泉さんに戻すと、
はい、
その非抑圧的な立場にいるんだが、かといってじゃあその人の人生は全く意味がなかったかとか、
うん、
その人のなんていうか性は、まあ、生活とか、うんと暮らしはには何も楽しみがないのかっていうと、うん、そうではないっていう、うん、とこじゃないですか。その辺ですよね。なんかそのかわいそうな境遇にいるから、その人はかわいそうな、もう全人的にかわいそうな人なんだみたいな、うん、ふうにそれを外、他人がそういう、まあ、レッテルというかねを貼っちゃうっていうのはそれは違うだろうな
と思うし、そうですね、 それのなんかね、最たるところがなんか T4 作戦とか、そのもう、うん、そうだね、もう病気治らないだろうから、うん、もうしんどいだろうから殺してあげようぐらいのが、うん、まあ、極論で言うと、うんうん、いくとそれに結びついちゃうと私は思っていて、だね、だからすごく怖いんですよね、うん、それは。
そうなんですよ。だから人のなんか幸せとか不幸せっていうものを、うん、そのお金がないからとか、
うん、
なんかその、ボロを着てるからとか、家がないからイコールそのね、普通の人が持ってるもの持ってないから不幸せでしょとか、
うん、
もう何もうそれこそそうだよね、その生きてるのつらいよねとか、うん、いやそれはあんたが決めることじゃないでしょっていうね、うん、まあそうかもしれないよ、もしかしたら ね、うん、そのね、何もなくても今すぐ、ね、死んでしまいたいんじゃっていう人もいるでしょ
う、
うん、もしくはその何年収がね、低くて一般の平均年収から全然低いんだけど、いやハッピーですっていう人がいたっていいわけじゃない、
うんうんうん、
なんかそのね、
でも、うん、
なんかそこちょっと、
まあ、
怖いな、
うん、怖いですよね、うん、で、まあ、しかもその本人もその何も持ってなくてそれが辛くて死んでしまいたいって言ったとしても、それ、あ、はい、そうですか、じゃあ殺してあげますっていうのって、
そうそうそうそう、
なんて危険なんだというか、何か持ってなくて辛いっていうんだったら、その人がそれを取り返せるように一緒に考えるとか、そうそう、その人の性を良くするというか、うん、充実したものにする手助けをする必要があるのでは、うん、って思うけど、それを なしに本人が希望したからじゃあ殺しますっていうのは なんてことなんだって思うんですよ、うん、まあで京都 ALS 食卓殺人とか私それだと思ってるので、うんうん、すごくあの気になるっていうか、そうなんですけどね。
そうだよね、うん、だからそれはその人のことを本当に考えているわけではなくて、うん、やっぱりそういうなんていうのかな、まあ社会的に、な価値がないと、その人っていうのはその、殺す側の人間がね、うん、社会的価値がないやつはもう死んだ方がいいんだっていう、うん、その方程式に当てはまる人を探してるんですよ。で、うん、そこで当てはめたっていうことで、うん、ね、本当にその人のことね、本当そう思うけどその人というのはその殺された側のね、うん、人のことを考えるのであれば、その人がいかにあの性の充実を得れるかっていうふうに考えないと、うんね、
でその性の、ね、充実に障害があるのであれば、どうやってそれを取り除けるのかっていうことを、うん、なんか力を尽くさないでその死をもたらすっていうのは、そうそう、ちょっともうありえない話だなと思って、うんうん、すごいあの怒っている、
うんそうね、うん、でもだからね、あの島園先生の本、
はい、見捨てられる命を考える
もそうだし、うん、ね、あのほら鳥取大の
先生ね、安藤康則先生の、そうそう、安楽死尊厳死を語る前に知っておきたいこと、
そうそう、うん、とかもね、やっぱり僕らとしては今の話でね、すごい真っ当なというか、
うん、
人が他人がその他人の命についてそのジャッジする権利がないっていう、
是か非か言うというのが、う
ん、ことってすごく真っ当な話だと思うんだけど、うん、なんか結構通じない場面が多くて、
本当そうなんですよ、
ビビってますって、ビビってるっていうか、ね、えっていう、ちょっと
そうなんです、
大丈夫かっていう気がしております、うん、私は、う
ん、やっぱりその安藤先生の安楽死尊厳死を語る前に知っておきたいことっていうタイトルの通り、うん、なんか知っておかないといけないことってあると思うんですよ、うん、でもそこをすっ飛ばして、あのやっぱり本人が希望しているからっていうところにフューチャーしたりとか、うんうん、その充実した性のために何が障害になっているのかっていう視点がないまま、やっぱり喋ろうとするっていう場面にたまにその出くわすので、うん、いや、 やっぱり語る前に知っておきたいことはちゃんと知ろうよとか、うん、そこがすごい気になっちゃうんですよね、うん、
そう
よ
ね、
うん、
まあ、やっぱりその背景にはすごく自己責任的なっていうか、自己、まあね、最近僕言ってるのが自己責任であり自己実現であるっていうか、
ね、そうですよね。でもやっぱりその自己というか命だから、命もその自己責任的に自分で終わらせるっていう発想が、まあやっぱ安楽死とかにつながってる、まあ、安楽死っていう言葉自体も賛成派の言葉だから、本当は医療による自殺ほう助って言った方が正確だと思うんですけど、でもなんだろう、だからでもそもそもやっぱその命って人が作り出したものじゃないから、
うん、
それをなんかね、あの その時のその揺れるはずのその時の気持ちで決めてしまうっていうのは、やっぱりちょっとあまりにも乱暴な話なのではないかな。でしかもそこに他人がね、あの勝手にその人の性の良し悪しを判断して決めるっていうのは、あまりにまあそれはそんな権利ないよねっていうのをすごく、うんうん、そうだね、はい、思いますね、
う
ん、
まあ言えるとしたら、ちょっと待ってっていうことぐらいじゃない、
うん、うん、今日決め
ん、考えようかみたいな、
今日決めんのやめようとか、ね、明日また考えようとか、
それをやっぱり、うん、そうだね、自己決 定っていうこのなんていうのかなドグマというかねの深さとドグマの深さというかこのなんていうかイデオロギーのがみんなすんごい内面化しているし、まあなかなかこれは大変な、
そうですね、
大変だなって、
なかなかこの話が通じないし、あのなんかあんまりその、うん、ムーブメントになったりしないじゃないですか。なったりしないよね。その
不思議という
例えばね京都エレス食卓殺人のことでいやもっとあの反対しようとか、うん、そういうムーブメントにならないのがう、ね、もう怖いというかそれなんかすごい自分が黙殺されるような恐怖を感じるんですよね、うん、で私はやっぱりなんか自分の命を、まあ、自己決定しようとしたような経緯があるので、うん、その安楽死を望む人とちょっと近い状態になったから、まあ、結構当事者であると考えてるんですけどなんかあんまり当事者だと思われて なくてその語られたりする場面も多くて、うん、非常になんか懸念しているんです、
うん、まあそんなことで、
はい
我々はですねそういうまあ全てを自己っていうものに修練させていくようなあれですよね、あのいや俺がいいんだからいいんじゃんみたいな、
うん、
いやそうじゃないだろうみたいなところをだからこれってなんていうの何の激しさもないしものすごい普通のことっていうかね、
そうだね、
だけど普通すぎて多分わからないっていうか、うん、イエスかノーか白か黒かじゃない話なんで、うん、いやだって世の中グレーじゃんっていうのをあのだから一個一個ね、
うん、
何ケースバイケースじゃんっていう、
うん、
これを言い続けなければならないのでなかなか伝わらない人には本当伝わらなかったりしているんだが、うん、まあ言い続けるしかないですねっていう結論に、
そうですね、うん、
まあ、いつもなるんです
よ、はい、で次のあの、ルチャし続けるの、
はい、
まあテーマっていうか、
うん、
が、まあ、テーマ設定があの宍戸大輔監督の道草、
うん、
映画道草を見たまあ見てっていうあのテーマになるので、
うん、
まあ、私はちょっとその京都エレス食卓殺人と絡めて書こうかなと思ってるので、まあ、そういうテーマに、
うん、
はい、なるので、で、まあ、テーマによってね、なんかあの今回はもらおうかなとか今回は見とこうかなとかでも別にいいと思うんですけど、
うん、
まあ、関心あったらそれをちょっと読んでみてほしいなっていうのは、うん、はい、思います、はい、
まあ、全然書けてないんでね、
あ、うん、私もまだ最初のとこしか、
はい、
書けてないんですけど、
まあ我々なりに、
はい、
ね、なりの視点なんで、まあ期待しすぎず、ね、待っていていただけたらなと思っておりますが、まあ本も出るし、ジンも出すし、はい、フリーペーパーも出すということで、発信は続けるという、
はい、
うん、でそのそれがね結局発信し続けた、でねあのそれでそんだけ発信して何が言いたいんですかって言ったら、いや、あの世の中ケースバイケースですっていう何のあの過激さもないことを言い続けるっていうね、
はい、でもそれがちょっとあまりに、
いや、そうなんだ
なさすぎる、
そう、本当にそうだと思います、
はい、
はい、そんなことで、ありがとうございました、
はい、
この番組は図書館パブリックスペース、研究センターなどを内包する人間地の拠点、ルチャリズムの提供でお送りしました。
はい。
はい。
あ、なんかね、僕ね、だんだんとその退いていきたいなっていうのをちょっと思ってますよ。
あ、そうなんですか、
はい、表舞台から
撤退ですか。
あ、そうです、
うん、
撤退します。
はい、
なんで、まあ、僕の声を聞けるのはオムラジだけっていう。
あ、そうですか。
ことになるでしょう。
うん、
いや、わかんないけどそんなことないかもしれない。まあでもちょっとそういう心持ちっつうか、
うん、
なんていうのかな、やっぱり、まあ表に出る人間じゃないんですよ、
うん、
とは思います。出ちゃってるんだけど、
はい、
でもそれはなんか表に出ないといけないかなっていう、
うん、
そういう気遣いみたいな、忖度みたいなところで出ているのであって、なんかやっぱり、ラジオやってたりとか、
はい、
文章書いたりとか、これって表に出てないじゃない、
うん、
あのラジオだって聞きたい人しか聞いてないし、文章だってまっきって言っちゃったら、ね、読みたい人しか読まないわけじゃん、うん、
で読む人って、まあ、読む人も聞く人も限られてる
でしょ、うんうん、やっぱそういう人間だよね、
うん、
と思いました。そのなんていうのかな、もう本当になんていうの、一般も、うん、にの人間じゃないっていうか、うん、一番奥の部屋にいる人間ですよね、
はい、
ということは思いました、うん、
はい、
まあでもなんていうの、そこに5つもやっぱり発信することは発信するとか、
うん、
だからそういう意味ではやっぱりね、まあ僕の場合は、
うん、
まあ、ルチャリブロというね、
うん、
まあ、これもユニットだし、鴻島さんとのユニットがあったり、坂本さんとのユニットがあったり、うん、そういうユニット単位じゃないと、自分が出ていかなきゃいけなくなっちゃったりするから、
うん、
ユニット単位がいいなっていうのは思いましたね、
うん、
改めて、
奥の部屋ね、
多分ルチャリブロって2人とも奥の部屋の人間なんで、
そうだね、
これ困ったなっていうことはあるんですけど、
そう
です、まあいいですよね、
うん、
うん、それはそれで、まあそんなことでね、なんか個人でやらないっていうか、自己に修練させないっていうのはすごく重要な気がしますね、
うん、
うんうん、最小単位をね、
あ、そうだね、
自己にしないっていう、
そうですね、
そんなことで、
はい、
本日のお相手はオムラジオ革命児青木と
マスクでした。
さよなら。
さよなら。